に登壇しまして、宍戸久子牧師より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1 11章の1節2節からの御言葉をご一緒にお聞きしました。2節をもう一度読みします。あなた方が何かにつけ私を思い出し、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを守っているのは立派だと思います。このコリントの信徒への手紙1は8章から10章まで偶像に備えられた肉を食べる食べないの話、神様を真実に礼拝するにはというテーマが使われてきました。で今日 のここでは11章の1節までが区切りというふうにされていまして、この11章2節のところから14章までかなりな分量を割いてなんですけれども、今までの内容を受けつつもやはり礼拝の問題というのを中心に扱っていく、そういう箇所の始まりのところです。でこのことが書かれている背景には、コリント教会が経験していたその礼拝をめぐる問題というのがあったようでして、それにパウロが手当てをしていくようなところになっています。教会が建てられていくために何が必要なんだろうか、礼拝の重みというものや礼拝の意味といったことをパウロが伝えていく、そういう箇所です。私たちはその礼拝の衰退や混乱というものが教会の衰退や混乱に直接つながっていくというような、そういう例を見ることがあります。礼拝が教会の命だからだというふうに言えます。私たちはコリント教会の人たちと共にどういう礼拝を神様が求めておられるのかということに耳を傾けたいと願います。でその2節のところでパウロが教会の人たちに対して伝えられた教えを守っていて立派だというふうに言っています。で私があなた方に伝えた教えだというふうにも言っています。でここには、伝えたという言葉、そして伝えられたという2つの同じ語源を持つ語が、並べて使われていて、教会にとって伝えられた教えを守ることが大切なんだということが表されています。でそしてこの、伝えられた教えという言葉は伝統という、そういうふうに訳されることもあります。つまり教会が伝統を守って受け継がれたものを守っていくことを立派だというふうにパウロが言っているという、そういうところです。教会が教会に伝えられた伝統を守って歩むのは良いことなんだという、そういうメッセージをまずここから受けることができます。でそうしますと、じゃあ教会に与えられている伝統っていうのは、また伝えられている教えっていうのは何なのかということになります。で愛宕町教会の伝統っていうふうに言ったら、ホーリネスの教会の伝統とか、また戦後の日本キリスト教団の流れを受け継いでいますし、また他の教会もそれぞれの伝統を持っています。でそれぞれの教会が受け継いでいる伝統を重んじるっていうことは、教会形成に必要なことですし、欠けのある歩みがあったとしても、その教会が歩んできた道のりを神様の御手のうちに捉え直す、受け取り直すということがあるために、その伝統を重んじるっていうことが大事なことだというふうには言えると思います。で時々、教会が歩んできた歴史っていうのを脇へ置いて、新しい仕方で教会の歩みを進めようとする流れも登場する場合があります。でもちろん信仰はいつも新しくされるものですから、形骸化とか、あるいは旧態依然の体質が 信仰の面でも見られるというふうに考えると、それはとても心配なことではあると思いますけれども、信仰においては常に新しくされながら、その源は永遠に変わらない、そういう教会の交わりというものがあります。なぜなら、教会の源であり、またその始まりのところにはイエス・キリストがおられるからです。で、教会の成り立ちというものを考えると、教会はその最初のところから伝えられた教えを受け継いできた、そういう集まり、そういう交わりであるということが分かります。で、どうして教会が礼拝をするのか、また続けてきたのか、その礼拝の基本の形というのは変わらないのかといえば、キリストがそれを重んじられたからだというところに行き着きます。聖書を通して私たちが知らされるイエス・キリストの姿というのは、頻繁にお祈りをなさり、また賛美されて、そして御言葉を求めておられて、またそれをお語りくださる、そういう姿です。で、弟子たちを聖餐の食卓に招いてくださって、神様にお仕えするようにというふうに説いてくださるわけですよね。コリント教会が伝えられた教えを守っているというこの2節の言葉というのは、聖書に基づいた教えを守り、福音、イエス様によって罪許されて新しい命をいただいたじゃないか、そういうメッセージによって礼拝を捧げているということでして、そのことを立派なことだというふうにパウロは褒めています。で、礼拝の根拠というのが聖書にあると。ですから、私たちは教会生活をする上で、何はともあれ聖書に聞くということを欠かすことができず、また聖書に語られている福音こそ教会の中心に置かれるものだということを改めて覚えたいと思うのです。で、さて、福音がその教会の中心にあるっていうのは、私たちの教会生活においてもその通りなんですけれども、今日の箇所には、男性と女性の位置のことや、その髪型とか被り物、頭に物をかぶるという話についても記されていまして、そのことと福音、そのことと礼拝がどんな関係があるんだろうかというところに、少なからず疑問を感じる箇所であります。で、この箇所を神様の言葉としてどういうふうに受け止めたらいいのか、難しいというふうにも思います。で、そのなぜ難しいのかといいますと、紀元1世紀のコリント教会で、どんなことが起こっていたのかというのが、分からないという面もありますし、またそれが分かったとしても、そのこの言葉を、今の私たちがどう受け取ったらいいか分かりにくいという、そういう面もあります。で、明らかに時代の制約を受けているという面もあるかとは思います。で、一体ここからどんな御心を聞き取ることができるでしょうか。で、3節を読みします。ここであなた方に知っておいてほしいのは、すべての男の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神であるということです。で、この箇所の背後には旧約聖書の創世記の1章と2章の言葉があります。で、創世記には天地創造のお話が、メッセージが語られていまして、それに続いて人の創造のところが出てきます。で、それを、パウロは踏まえて、それでは教会の中にいる男性と女性はどういうふうに礼拝するのがふさわしいのか、正しい礼拝を聖書に基づいて捧げるにはどうしたらいいだろうかというふうに、それを語っている、そういうところです。それで、この3節を見ますと、普通に読んで、印象としては、上下の関係という観点では、一番上に神様、 次にキリスト、そしてその次に男性、そして最後に女性という序列があるように受け取れます。で、実際そういうふうに読む人もいるわけですけれども、すぐに、キリストと父なる神様は等しいお方ではないのか、三位一体の神として父なる神と子なる神は同じお方ではないのかとか、男性と女性は平等ではないのかという疑問を感じたりもします。で、そしてここでパウロが、女性の信仰的な位置の低さを語ろうとしているのだろうかと考えますと、この前後を見ましてもそれはおそらく当てはまらないというふうにも思います。で、この3節の言葉っていうのは、神様とキリストと男性と女性がこう輪のようにつながって一つとされているというイメージで聞くことができるというふうに思います。神様の前で作られた人間が作られたものとして仕えていく、そして男性も女性も罪を許されて救いに入れられているということが表されています。で、そして人はそれぞれ神様の前で礼拝する秩序の中に置かれているということもここには語られています。礼拝には秩序があるんだということが表されています。で、パウロが極端に女性を差別していたとか男性優位な考えを持っていたというふうに言うのは難しいことだと思います。パウロが問題にしていたのはそういうことではなくて、男性であれ女性であれ、また与えられたその人自身の生活をもって真実に神様を礼拝するにはという、そういうことだったからです。で、けれどもそうであるとすると、4節から6節に記されることはどう受け止めていけばいいでしょうか。4節からですが、男は誰でも祈ったり予言したりする際に頭に物をかぶるなら自分の頭を侮辱することになります。女は誰でも祈ったり予言したりする際に頭に物をかぶらないならその頭を侮辱することになります。それは髪の毛を剃り落としたのと同じだからです。女が頭に物をかぶらないなら髪の毛を切ってしまいなさい。女にとって髪の毛を切ったり剃り落としたりするのが恥ずかしいことなら頭に物をかぶるべきです。男性は祈りや予言をする際に頭に物をかぶるなと、しかし女性は同じ際に頭に物をかぶれと、で、この言葉を根拠に今でも教会によっては女性が礼拝の際にこう、ベールのようなもの、頭にかぶり物をするっていう場合があるわけですけれども、私たちにはあまりない習慣でして、それをどう受け止めればいいのかということに、疑問を持ったりします。で、当時のコリントの町というかコリントの、周辺では女性が外出をするときには身だしなみとして頭にかぶり物をするということが一般的だったというふうに、考えられています。ですから、一つの考え方としてそのかぶり物をしない女性というのが身だしなみを整えないで礼拝する女性たちというふうな、ことを表しているというふうに考える人がいます。ですから、私たちも礼拝するときの服装というものを考えたりすることもあるわけですけれども、整えられて礼拝するというか、そういうことを大事だというふうに、パウロが言っているのじゃないかということです。で、あるいはまた、当時のコリント教会の中に熱狂的になって、恍惚状態になってベールを投げ捨てる女性たちがいたんじゃないかというふうに考えている人もいます。で、その場合に、女性が、頭に物をかぶらないということをパウロがその良くないことだって言ったということになるんですけども、いずれにしても の礼拝の秩序というものを軽く見る、そういうあり方を問題にしているというふうには言えると思います。で、私たち自身には頭に物をかぶる、あるいはかぶらないという、そういう習慣が分かりにくいところがありますし、パウロとコリント教会の間でその頭に物をかぶるかぶらないということで理解されていた内容というものを全部はっきりと分かることができないということは確かにあるんですけれども、パウロが問題にしていたのはおそらく礼拝の秩序のことなんじゃないかということは分かります。だから神様に作られたものとして男性も女性もそれぞれにふさわしく礼拝すると、救いに入れられたものにふさわしく生活するということを、そのことは私たちにも当てはまることです。で、さらに7節から9節に行きますと、7節のページが変わったところの最後のところには、女は男の栄光を映すものですという言葉がありますし、それから9節には女が男のために作られたという言葉があります。で、これは、創世記の2章の、最初にアダムが作られて、そのアダムのあばら骨からエヴァが作られていくという、そのことを、言っているわけなんですけれども、その、ここを読んで男性と女性の、比較を表しているのではないかと読む人が、いるわけですね。そしてもしそうだとすると、明らかにここには男性優位、そして女性を差別している、そういう思想があるように、見えてきます。で、確かに紀元1世紀のパウロの時代に、またコリントの状況の中である程度の男性優位の風潮があったということは否定できないのではないかと思います。で、けれども、また同時に、全てのものを創造された神様が男性と女性という違いをお作りになって、どちらもよしというふうにされて、救いの御業に預かるものとされているということも、また聖書が語っていることです。で、それで、ある人が、聖書が、またパウロが、語る男性観とか女性観について、聖書はやっぱりある程度の男性優位の社会状況の影響を受けていると思うけれども、それでも男性と女性の平等性とか、両者がどちらも隔てなく神の前にあるということを非常に強く主張するところがあるのではないかと。イエス・キリストの女性への対応もそうですし、婦人の女性たちが本当に多くいたということもまたそうだと。で、そうした中で、この女は男のために作られたというこの箇所っていうのは、救いの門が、一つあるとして、そこを通って救われるっていう時に、順番が定められているようなものだというふうに、その人は説明するんですね。そして順番が先か後かという面では、救いの内容には関係がなくて、男性も女性も共に神様の前に立たされているものだけれども、秩序として最初に男性が作られて、次に女性が作られたというふうに書かれているんだという、そういう説明をする人もいます。順序として男性が作られて、その助け手として女性が作られて、どちらも共に神の子とされて、救いの恵みを与えられている。だから男性も女性もお互いを支配するのではなく、助け合ったり認め合ったり、共に神様にお仕えするように作られている。パウロが言っているのは、そういうことなんじゃないかというわけです。で、そのことは、今日の箇所は10節までなんですけども、11節以下を見ますと、 語られていくことになります。で、最後のこの10節のところですけれども、まあ、この言葉の理解もとても難しく、何が言われているのだろうかと非常に疑問を感じるところです。そして、まあ、多くの仲介者たちを悩ませてきた、そういう箇所にもなっています。で、10節には、だから女は天使たちのために頭に力の印をかぶるべきです。で、まあ、頭に物をかぶるっていうそのことについては、あの前のところとつながってるんですけれども、そのここで天使たちって言われている存在をどう受け取るかというので、本当に、まあ、解釈が分かれている、そういうところです。で、まあ、呼ぶ記に、あの呼ぶを誘惑するというか、試練を合わせ、呼ぶに試練を与える、あのサタンの存在を、まあ、天使というふうに呼ばれているところがありますけれども、その私たちが普通にというか一般的に天使と聞いたときに、あの良い天使を思い浮かべることが多いんですけれども、おそらくここに語られている天使たちっていうのは、その女性を攻撃したり試練に合わせたりする天使、また霊的な悪い存在を表しているのだという説明がなされています。で、つまり女性はそうした悪い天使や霊的な存在から身を守るために頭に力の印をかぶるべきだというふうに言うわけです。女性が頭にかぶり物をするということで、女性自身が守られるのだというふうに、まあ、パウロは言っているというわけです。女性が守られることを願ってパウロが被り物のことを書いているのだというふうに受け取るのが良いのではないかなというふうにも思います。で、男性も女性も礼拝するためにどうしたら良いのかということがここで、まあ、テーマとなっている、そういう箇所でした。で、最初のところでは教会に伝えられた伝統や秩序が重んじられるように、そしてその源がイエス・キリストであり、キリストによってもたらされる贖いの恵みがある、そのことが確認されていました。その上で男性も女性も神様によって作られた、その秩序の中に置かれている存在だということが語られています。で、おそらくコリント教会の中にその男性と女性の位置づけの問題とか、あるいは関わり方のことで何らかの問題があって、何か出来事が起こっていたんじゃないかというふうに想像できます。で、その状況を全部理解することは難しい面もあるんですけれども、作られたものとして定められた秩序を持って礼拝することをパウロが進めているという、そういう箇所です。詩編の言葉に、主を賛美するために民は創造されたという詩編102編の言葉がありますけれども、私たちは、賛美するために創造されたものなのだということを改めて確認できる箇所です。コリント教会が建てられる上で礼拝が命でした。私たちもまた与えられている教会生活を見てから受け取り、その礼拝から離れることなく御言葉の招きを受けて歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、主の日の礼拝をお捧げし、主イエスの礼拝、また主日礼拝、そしてこのようにしてこの夕べには主礼拝の時を持つことを許されて感謝申し上げます。私たちは罪あるものですが、イエス様の十字架によって、またご復活によって新しい命をいただいて、神の子とされ礼拝する民としていただきました。どうかこの礼拝の場所から また新しい歩みへと進んでいくことを許されますように、この1週間の歩みも神様の御手のうちに置いてください。コリント教会が礼拝のことでさまざまな困難な状況を抱えていましたが、パウロがそれに対して言葉をかけているところを聞きました。どうか私たちもまた受け継いでいる伝統を守りつつ、秩序ある礼拝を、また教会生活を歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。私たちは男性と女性の間にもまたさまざまな問題があったり困難があったりすることを知っていますけれども、なお神様が女性を作り男性を作り、その両者を互いに助け合うものとして作ってくださった恵みをも思います。どうぞ神様が作ってくださった存在であることを思いつつ歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。礼拝が本当に私たちの命であることを重につけ、礼拝に集うことを許されない方たちがおられることも思います。どうぞお一人お一人をあなたが捉えてくださいますようにお願いいたします。またご家庭に困難を抱えている方たちの上に特別な神様の導きがありますようにお願いいたします。私たちは群れの中から竹本さんと宮崎さんをあなたのもとにお送りしました。私たちの中に死の出来事が起こることは本当にさまざまな試練の時でありますけれども、なお神様がお二人をこの地上に作ってくださり、その人生をすべて導いてくださり、御心のままに今も持ち運んでくださっていることを信じて感謝申し上げます。教会が地においてもまた天においても礼拝を捧げ続ける、そのような交わりの中に入れられていることを心から感謝申し上げます。どうかご家族お一人お一人を神様が特別にお支えくださり、健康を守ってくださり、神様が捉えていてくださいますようにお願いいたします。群れの中に困難を抱えているお一人お一人がどうか御言葉によって慰めを受け歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。今日は信教の自由を守る日として定められていますが、どうか私たち神様から託されている御言葉を話すことなく、いつも礼拝を捧げつつこの時代の中を生きていくことができますように顧みてください。私たちに必要な知恵を与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。